皆さんこんにちは。土橋茂隆の平成養生校、21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。12月14日、土橋茂隆の平成養生君、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は、病気の価値です。以前から私は、病気には意味と価値があるというふうにお話ししてきているわけですが、まあ、この意味は分かってもですね、まあ、その価値という、ここまで分からないという、まあ、そういう方が多いと思いますね。意味はまあ分かりますよね。体の起きた変化ですから、やはり何かをやめるということですよね。何かをやめてしばらくまあちょっと一休みしてですね、でもう一度立て直そうと、そういう意味があるんだなという、まあそういうふうには考えられますよね。風邪でもね、少し休めばいいと。で、他の生活習慣病でもですね、生活習慣病を変えると、変えなさいと、そういう意味なんだと。まあ、これはこれで、まあ、ある程度わかると思うんですが、その価値についてどういうふうに考えるかと言いますとですね、この意味がわかればですね、価値も出てくるわけですよね。で、病気の価値を見ようと、どこに価値があるのかということを考えてみると、これ病気だけのにはこう収まらないというか、自分自身のこの人生とか、あるいは命とかですね、なんかこう、非常にこう深いところまで行っちゃうんですよね。昨日もですね、私ある方の医療相談を受けたんですけども、その方はですね、まあ、女性の方で、膵がん、原発化膵がんですね、それから多発性の肝転移ということで、手術不能の例の方なんですけども、この方に以前から相談をされてまして、どういうふうにしていこうかということで、何回か相談を受けてたんですが、結局は、まあ、抗がん剤ということしかないということで、じゃあやめましょうというふうにして、まあ、医者はもう、その、ちょうどいい、その、主治医はですね、あんまりもう無茶をしなくてもいいという考えの主治医の先生だったので、大学病院の先生なんですけども、まあ、ここまで行ってるんだったら、まあ、そのまま様子見るのもいいですね、と。たまには、まあ、私の外来に来て、顔を見せてください、というような先生だったんですね。まあ、さ、今までね、そんな、大学病院の医者はいないんですけども、こういう医者も出てきたんですね。だんだんこう、この世の中も変わってますが、この医者の考え方もどんどん変わってるわけですよね。で、まあその患者さんにですね、私は一つ提案しました。非日常的な空間を体験してくださいと。体験してみたらどうでしょうかと。まあ一週間でもどっか行ってですね、まあ温泉地でもどこでもいいから、一人で行って、計画を立てないで、できるだけ退屈な時間を体験してみてくださいというふうに言ってたんですね。で、その方が昨日私のところに来まして、行ってきたと。で、そういう報告に来られたんですね。それでそれをまあ聞いてますとですね、1日目、2日目はですね、雨が降って、それで外へは行けなかったと。で、3日目に、いい天気になったので少し外を歩いてみたと。で、4日目、5日目になってくるともう退屈でしょうがなくなったと。私はまあ観光旅行をするようにはしてはいけないと、予定を立ててはいけないというふうに、その患者さんに話してたので、その患者さんはですね、私の言うことを守って、まあ部屋でゴロゴロしたり、まあちょっと近くを散歩したりぐらいだったんですね。それが4日目、5日目になってくるとですね、これはもう退屈になってきて、そしたらもう窓から見るその景色を見るだけと。で、それを見てると、その方はですね、その山とか木とかのですね、色とか、こんな中にいたのかとかいうように思うようになったっていうんですね。いや、これはね、すごいことで、結局普段の生活の中でいると、 まあ、当たり前のことがですね、当たり前になかなかこう、なんか特別なことだっていうふうにはこう、見えないんですよね。でも、時間に束縛されてない、その自分が分かったっていうんですね。時間に束縛されてない、もう自由な、全部24時間自由、昼寝しても夜起きててもいいと言ってたんですけども、その時間に束縛されない、そういう自分を体験すると、その見てるものが違く見えてきたと。こういうふうに言われるんですね。で、家に帰ってきて、ご主人と、あるいは子供さん、家族の方との対応も少し変わってきたと。だから当たり前のものが当たり前でなく見えてきたと。まあ、なんか、その、山があるとか、ここに建物があるとかっていうその事実は、見えてもですね、その、なんかこの実態というか、その本当にそれはどういうものかっていうのはこれ、ただ見てみるじゃなくて感じるものですよね。こういったものことがですね、そういう体験をすることによって、その事実の一部ですね。事実っていうか、まあ、その起きてるそのものの本質っていうか、そういったものが、垣間見てきたんじゃないでしょうかね。それで、そういうのを感じてくるとですね、今あるその水岩、寒天院というものの見方も少し変わってくるわけですね。薄れてくるわけですね。それまではこうどうしようかどうしようかって悩んでたわけですが、なんか元気になって帰ってきちゃったっていうんですよね。そうするとですね、その水岩になることによってですね、水岩、寒天院、手術不能と、こういう状況になることによって、この今自分がいる空間、あるいは自分が生きてきたその人生そのものというものを別の視点で見れるようになったということなんですね。これは大変なことだと思いますよね。で、病気の意味と価値、ね、意味までは分かってもですね、ここまで行くとですね、なんというかな、とても深い、そういう、まあ、悟りというほどでもないですけども、なんかこの実態をちょっと体験したという形になるわけですよね。で、こうなるとね、私はどうもその、治癒力というか、その病気を治そうとかという気持ちが薄れていく。だから治癒力が高まっていく。そういうような状況になるんじゃないかなというふうに思います。で、この患者さん、まあ、多発性の、まあ、いっぱい肝臓に転移があるので、全部消えちゃうというようなことはね、起きるとは、なかなか言えませんが、しかしこれ何やるか分かんないというのは世の中なんですよね。で、感覚がこういうふうに変わってくるとですね、やっぱり自分自身も変わっていくわけで、そうすると体もある程度変化、影響を受けますよね。で、今その、転移した肝臓の痛みとかあるんですけども、こういったものの感じ方、まあ、半分にでも感じたら、鎮痛剤が半分になるわけですから、それはそれでいいですよね。病気を完全に治すということを目的にするんではなくてですね、その病気の価値というものがですね、いろいろその周りの家族との関係とか、あるいは自然に対する、もう風に対する思いとかですね、風っていうのはこの外のそのそよ風に対して何か感じたりとかですね、森の緑を見てですね、なんか感じるという、こういうことが起きてくるんですね。これももう私は病気の価値だと思うんですね。病気になったから、がんという、それで、進行がんで、もう手術不能になったというような状況になって初めて、今まで自分が住んでた、この環境というものをもう一度見直せたと。こういう、これも十分価値がありますよね。そうすると、そういうものに対する思いというものが、こう出てきますと、人間関係変わってきますよね。ただただ治りたいと思ってた自分がですね、また全く違う、まあ治そうと思わなくなる可能性あるんですよね。大体の癌っていうのはですね、治そうと思っても治んないんですよね。治さなくなった。本気でもう開き直ってですね、その治そうと思えなくなった人がですね、先週の自然消退縮というような話にこう、先週もお話したようなことが起きてくるんですよね。ですから、ただこう意味を理解するだけじゃなくて、その価値というところまで理解できたらね、 またこう、治る治らないとかと違って、そういう問題ではなくって、また生きている意味っていう、意味とか価値とかっていうものを、感じられるんじゃないかなというふうに思います。今日の話題は、病気の価値でした。ではまた来週。さよなら。